耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1380回4月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。誰しも何かしら悩みを持って毎日を過ごしていると思うんですけれども、今回紹介する本はですね、そういう悩みをその解決する系の本、まあ今まで新刊ラジオでは自己啓発系と言われる本をいくつかご紹介してきて、まあいくつか皆さんの役に立ったかもしれませんけど、今回はね、ある年齢に達した時におそらく持つんじゃないかという悩みにですね、なかなかこの面白い哲学を使って答えてくれる本なんです。ただこの哲学というのがこのクセモノでね、学術的な哲学ではなくて、もっとなんかこう本質をつくというか、あっけらかんとしたというか、まあ、なかなか痛快な一冊なので、ご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております三田正弘著、哲学で解く日本の難問という本です。著者の三田正弘さん、1977年に僕って何という作品で、第77回芥川賞を受賞されてまして、現在は武蔵野大学教授や日本文芸家協会副理事などを務められている方です。他にも一語同盟、マルクスの逆襲、初めての宗教などなど、まあ、著書を数多く出されています。で、今回紹介される本、哲学で解く日本の難問、これはですね、人生の中のある年齢に届いた時に誰もがぶち当たるであろう悩みに三田さんが独自の理論で答えていく本なんですが、このある年齢というのがいわゆる定年前後の年齢なんです。だからこの本の Q&A はですね、まあ今団塊世代っていうかな、いわゆる団塊世代が、まあ、定年前後だと思いますので、そのあたり、また初老にかかった年代の人を対象に、まあ、定年退職後に遭遇するであろう老人問題であるとか、夫婦関係の問題であるとか、さらにもう言ってしまえばその寿命を迎える、まあ、死の恐怖についての問題とか、そういったことに答えている内容です。なのでターゲットにストライクな方はね、読んでみて面白いと思います。また10代20代の若者および働き盛りの年齢の人にはちょっとまだ遠い問題かもしれませんけれども、いざ自分がまあちょっと体が自由利かなくなってきて、もう仕事も続けられない年齢になったと、そういうことを考えながら読むと意外と深いかもしれませんね。ただね、深いとかなんか怖いみたいな言い方を今ちょっとおどろおどろしくしましたけれども、三田さんの答え方というのがね、非常に痛快なんです。で、問題は深刻なものばかりでもなくですね、まあ、ごく日常に根ざした問題、奥さんとの仲がうまくいかないとか、定年して家にいるのはいいんだけどなんか嫁が怖いとか、そういう話から始まって、三田さんのその答え方というのが哲学とは題しているんですが、本質をずっぱりつくような言い方になっていると。まあこれがなかなか説明しないのでね、まあ実際どんなものなのか、まあ一例をねご覧いただきましょう。音声でご紹介いたします。クエスチョン。定年後はのんびりしたいのに妻の目に厳しさを感じます。63歳、退職者。
アンサー。夫が冴えない毎日を送っている。妻はこのことに絶望するのです。老後というものを考える上で基本的な問題です。テレビの前でゴロゴロ、パジャマでウロウロはなぜ嫌われるのか。夫婦関係の基本は信頼と尊敬です。あなたの奥様はあなたのことを信頼し尊敬されていただろうと思います。しかしそれはあなたが会社に勤め、それなりの社会的地位を有していたからでしょう。ご主人は何をしていらっしゃるのですか。そんな話題になった時、今までならそこそこの企業名と部長や課長だとか役職を告げることが奥様にとって誇らしい瞬間だったのではないでしょうか。ところが今はテレビの前でゴロゴロしてますとか、朝起きてパジャマのままでうろうろしていますといったことを言うこともできず、答えに窮していらっしゃることでしょう。必要なのは自分なりの存在意義を持つことです。自宅にいてテレビの前でゴロゴロしているのはただの粗大ゴミであり、産業廃棄物と言われても仕方ないのです。難しいことではありません。やりたいことをやって元気に活動すればいいだけです。そうすれば 奥さんの心は救われ、あなたに優しく接してくれるのです。
クエスチョン。ボランティア活動でみんなから嫌われた。なぜなんだ。63歳、無職。
アンサー。元部長ではなく、二十歳の若者の気持ちで接してください。ボランティア活動に参加したら、主婦たちが効率の悪い作業をしていたので、意見をしたら嫌われてしまった。気持ちはわかるのですが、そもそも女性には論理は通用しません。好きか嫌いかで判断します。そしてあなたは嫌われたのです。あなたの負けですね。ボランティアに参加する人は、定年の直前には課長か部長くらいになっています。課長や部長を務めた人は、労働者を仕切るのは得意かもしれませんが、ボランティアは企業とは違うのです。皆が対等の立場で参加し、助け合いながら作業に当たるというのが基本で、命令を出すだけの人など、かえってチームワークを乱すことになります。ボランティアに取り組む時も、二十歳の若者のような気持ちで接することが必要です。主婦の方々は、お母さんかお姉さんだと思って、教えを請うような気持ちでいることが大切です。そして、力仕事だけをこなせばいいのです。
クエスチョン。私は家事が得意だ。なのに、妻はいい顔をしない。62歳、NPO 職員。
アンサー。蕎麦打ちが自慢。料理が得意な夫ほど、迷惑な存在はない。家事の得意な夫というものが存在します。整理整頓が得意。料理もうまい。ハムを作ったり、バーベキューの準備をしたりします。こういう夫は妻にとって迷惑な存在です。妻としては助かるように思いますが、主婦を続けてきた女性は家を守ることに生きがいを感じている人も多いのです。そこに定年退職した夫が乗り込んできたら、ストレスがたまるのも当然です。家事を手伝うのは良いことですが、あくまで手伝いということに徹するべきでしょう。仕切ってはいけないのです。自宅では奥様が女王様です。その指示に従って下僕のように貸し付く、それが定年後の夫のあるべき姿です。
はい、という感じに答えていくんですね。いわゆるその女性を擁護して男性に厳しいのかって思われるかもしれませんけど、そうじゃなくてですね、なんかどちらかというとその定年を迎えた後も、まあ、昔の職業のプライドとかを引きずっちゃダメよとか、昔の職業の常識で物差しで考えちゃダメよっていう、そういうなんか本質を見抜くような言い方をされてますね。で、タイトルがその哲学で解くって書いてあるから、どこが哲学なんだと思った人も多いと思います。だからこの本で言うね、哲学というのはアリストテレスとかああいったですね、いわゆる学術上のフィロソフィーではなくて、まあ、もっと身近で生活感のある哲学、何々を哲学してみたみたいな、あれです。だから根底まで掘り下げて考えて的確な答えを引き出すという意味で哲学という言葉が使われてます。まあ、実際ね、この回答集見てみると、すごいその問題をシンプルに捉えてるんですよ。だから僕が笑っちゃったのはあれですよね。私は家事が得意だって。なのに妻はいい顔をしないって言って。奥さんにとって別にそれは嬉しいことじゃないかもしれませんよというお話ですね。三田さんは嬉しくないんですそれって言い切っちゃってますけど。でも実際奥さんがいい顔をしてないってことは奥さん喜んでないんですよ。すごいシンプルですね。でもそういうのがなかなかってか定年を迎えるぐらいの年齢になってる男性ってのは認められないのかもしれません。僕もまだ今29になりますけども、やっぱあと30年後ぐらいには少しね、頑固になってたりとか、視野が狭くなってるかもしれません。そういう意味でですね、この三田さんの、答えっていうのが、ああ、なるほどと。ちょっとこう、納得しきれない部分はあるんですけども、なんか目を覚まさせてくれるかもしれませんね。 で、実は三田さん自身こちらの本、まあ、一種のエンターテイメントになりうるつもりで書いているというふうに言っていまして、だから真面目なことを扱いつつも、少しその、面白おかしく書いたつもりなんだそうです。まあ、僕らから見ると結構真面目に書いてる気もするんですけども、回答自体のがなんかちょっとプッて笑っちゃうこともいくつかありましたね。というわけで、まあ、これ取り上げた以外にも他にもいろいろね、問題点出てますので、気になった方はぜひこちらの回答集見てみてください。では書籍情報です。哲学で解く日本の難問。三田正弘著。講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。で、関連書籍のご紹介なんですが、新刊ラジオ第1298回2010年12月14日号、ダライラマ法王に池上彰さんと生きる意味について聞いてみようという本をちょっと関連書籍として挙げたいと思います。新刊ラジオのね、回聞いてもらえばいいと思うんですけども、ダライラマにそのいろんな悩みを聞くという、まあ、非常に面白いお話でした。これもですね、今回の本と合わせて読んでみてください。その他、まあ、気になる本とかですね、面白い本、新刊ラジオおよび新刊 JP の方でご紹介してますので、まあ、ぜひ皆さん新刊 JP のホームページの方いらしてください。アクセス方法は各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご来訪をお待ちしております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、本質を見抜く男、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まあ本質を見抜くことにかけてはね、まあ矢島さんよりは上なんじゃないかなって思ってるんですけど、
はい、
まあどのくらいのものかといえばですね、今こうスタジオの中に本があるんですけど、
はいはい、
多分ね、これの紙質は剣都市だと思いますね。本の質を見抜くことに関してはやっぱ俺すげえなって思うんだけど。何、矢島さん、
それ主成分や。
あ、主成分を見抜く男、石橋優がお送りする。
じゃあちょっと切り、目玉焼きの本質は、
目玉焼きの本質はタンパク質と、いくらかの油分脂質ですね。はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちら、
本質を見抜く考え方。こちらの本がですね、京都大学教授の中西さんが書かれた、まあ、本質を見抜く考え方っていう本なんですけども、
はい、
世の中にいろんな考え方ってのがあって、
ありますね。
まあ、テレビのワイドショーとかで、なんか賛成派、反対派がいろいろ言ったりするじゃないですか。
ありますね、そうですね。
両方とも正しく聞こえちゃうって人が結構いると思う。
うんうんうん。
で、そういう人たちっていうのが、別に悪いことじゃないんだけども、やっぱりその自分の考え方を持ってないと、なかなかその、自分がないと、そもそも意見ができない、
うん。そうですね、賛成も反対もなんか流されちゃうままになっちゃいますよね、そういうの。
で、何かを見たときに、この本質はこういうことなんじゃないかとか、
うん、
政治でこういうことが決定されたけど、これはこういうことなんじゃないかって思うためには、うん、自分というものをしっかり持っておくのが大事なんだ。
まあそうですよ、情報って自分が主導権握ってないと振り回されるだけですからね。
はい。というわけでですね、まあ本質を見抜くという、まあ要するに自分の考え方を固めると、
うん、
そのあたりに焦点を当てて、
うん、
まあこの中西さんのね、メソッドというのが、まあ、考え方 1,2,3,4,5,6 といって、全部で、53、
はい、
集められます、
ね。まあ、これによってその自分っていうものの、まあ、軸を作るというか ね、
そ う、 ですね、
そういう考え方ができるようになるんじゃないかっていう、
まあ、これ僕の個人的な感想なんですけど、若干のパラドックスとして、これ聞く人自体も自分の考え方を持ってないときついかなと思ったりする。
あ、そうです。それを持ちつつ学びつつみたいなところで、はい、聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います、
はい。
というわけで、本日紹介したオーディオブック本質を見抜く考え方はオーディオブックの PB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
皆さんの感想をお待ちしております。
待っております。ちょっと久々だったからね、今日ね、
息が持たなかった
ねー。